日本共産党の小沼です。それでは通告に従いまして質問いたします。大項目の1番目、市民が安心して住み続けられる施策についての中項目の1つ目、地域公共交通の施策についてです。留萌市の公共交通は今、重大な転換点を迎えています。これらは単なる不便ではなく、生活の継続が困難になるレベルの交通問題です。留萌市では、オンデマンド交通導入検討部会、資料に示されているとおり、複数の交通空白地域が存在しています。さらに、新聞報道では、交通空白による全国の経済損失は年間10兆円と試算され、その内訳には次の項目が含まれています。家族送迎による労働力損失、外出機会減少による消費低下、高齢者の外出抑制による医療・介護負担増、これは交通政策が地域経済、福祉、医療費、労働力に直結することを示しています。さらに、私が行った留萌市民へのアンケートでは、次のような切実な声が寄せられています。市立病院行きの直通バスが少なく不安、通院に往復ハイヤー仕様のため、全額でなくとも何割か市で負担していただければ助かります。これらは交通政策が市民の生活の継続を困難にしていることを示しています。全国ではすでに交通空白を解消し、市民の移動を守った自治体が複数あります。名寄市では、ノルート名寄として、バス事業者とタクシー事業者が市街地全域をカバーし、料金300円から700円とし、病院のアクセスを改善し、高齢者の通院困難を解消しています。美唄市でも、ノルート美唄として、料金300円、タクシー事業者が運行し、交通空白地域を重点的にカバーしています。富良野市の富良野里では、医療機関、買い物拠点を必ずルートに含めるなど、病院のアクセスを最優先に設計されています。網走市ドコバスでは、既存バス路線と競合しない形で導入、市街地全域をカバーし、交通空白を解消しています。このように、名寄市、美唄市、富良野市、網走市は、留萌市と同じ課題を抱えながら、交通空白の解消、高齢者の通院困難の改善、既存路線との競合回避をすでに実現しています。留萌市でも国の補助制度が整っている今こそ導入すべきです。交通政策は単なる利便性向上ではなく、市民の生活の継続を守るための基盤政策といえます。そこで市民の生活の継続を守るための基盤政策である地域公共交通の施策についてお聞きします。次に中項目の2つ目、高齢者の通院支援についてです。高齢者の通院支援は、単なる福祉サービスの一部ではなく、生活に直結する切実な問題です。現在、65歳以上の高齢者の過半数が定期的な通院を余儀なくされており、1人での通院が困難な方も多く、移動による体力消耗が体調悪化につながることも指摘されています。また、要支援、要介護の高齢者は、外出時の介助を必要とし、老老介護やダブルケア、共働き世帯の増加により、家族が通院を支えることが非常に難しくなっています。こうした状況から、通院支援は高齢者本人の健康維持だけでなく、家族の生活維持、地域の介護負担軽減にも直結する重要な支援であり、国も在宅医療、介護の推進の中でその必要性を強調しています。こうした状況を踏まえ、北海道内でも自治体が主体となって通院支援を強化する動きが進んでいます。苫小牧市の通院送迎事業、札幌市清田区の医療オンデマンド送迎、このように自治体が主体となって高齢者の通院支援を強化する優良事例が複数あります。私が行った市民アンケートでは、藤山地区に住む高齢者のご家族から次のような切実な声が寄せられました。91歳の父と86歳の母が通院が必要だが、子どもが仕事を調整して送迎している。病院前からの帰りの便が限られ、 歩いて国道沿いのバス停まで行かなければならない。介護サービスの送迎は適用外で役に立たない。タクシーは往復5000円以上となり蓄えが尽きていく。藤山で生活できない。子どもの仕事を邪魔してしまうと高齢者自身が苦しんでいる。藤山の住民は留萌市の住民として扱われていないのではというほど感じるほど孤立している状態になっています。これらの声は単なる不便ではなく生活の継続が危うくなるレベルの交通弱視の問題です。現在市が実施している僻地医療運行バス事業はホロヌカ、タルマップ、峠下の無意地区のみを対象としていると留萌市の公式ホームページに掲載されています。さらに介護認定を受けている方は登録できないという運用が続いており、最も通院支援を必要とする高齢者が制度の利用ができないという現状があります。こうしたことを踏まえ市立病院への乗り入れバスの少ない藤山地区のような通院困難地域を対象に僻地患者移送事業を拡充すること、また介護認定者も利用できる制度への改善を行う考えがないかお聞きします。大項目の2番目、高齢者の生活を支える施策についての中項目の1つ目、主任介護支援専門員主任ケアマネの確保についてです。留萌市では高齢化率が 38.8% と極めて高く、介護サービスの需要が増加する一方で介護人材の不足が深刻化しています。第9期高齢者保健福祉計画でも介護人材確保は最重要課題として位置づけられています。しかし現場ではケアマネ不足が顕著であり、市民からも次のような切実な声が寄せられています。担当ケアマネが変わりすぎて不安、ケアマネが忙しすぎて相談が後回しになる、新規のケアマネ受け入れが難しいと言われた、人手不足でサービス調整が遅れる、介護保険制度の根幹であるケアマネジメントが滞れば要介護者の生活の質が直接低下します。これは地域包括ケアシステムの機能不全につながる重大な問題です。介護サービスの調整が遅れれば在宅生活の経済継続が困難になります。ケアマネ不足は介護保険制度の根幹に関わる問題です。医労連日本医療労働組合連合会の調査では、全国的にケアマネの採用難、離職増が顕著であり、新規相談を断る事業所も増えています。このように、主任ケアマネの確保は全国的にも困難な状態です。そこで、留萌市内の主任ケアマネの人数、配置状況と確保の対策についてお聞きします。次に、中項目の2つ目、加齢性難聴への支援についてです。国は難聴対策を単なる福祉施策ではなく、認知症予防の重要な柱として位置づけています。厚生労働省では2017年に難聴への対応に関する連絡会議を設置し、2025年まで毎年会議を開催しながら、省庁横断で難聴対策を進めています。さらに2021年からは、難聴高齢者の早期発見、早期介入モデル事業が始まり、自治体がすぐに取り組めるよう、国が具体的な手引きを整備しています。この手引きには、地域包括支援センターや公民館での簡易聴力チェック、住民向けの聞こえ相談会、介護予防教室での聞こえ測定、受診勧奨の流れ、補聴器相談医、技能者との連携、先行自治体の事例など、自治体がすぐに実施できる内容が整備されています。さらに国は難聴を認知症の主要リスク因子として位置づけ、認知症予防、フレイル予防の観点からも早期発見、早期介入を強く推進しています。また2025年度からは介護保険・保険者努力支援交付金の評価指標に難聴高齢者の早期発見・早期介入が追加されました。難聴対策を進めるほど交付金が増える可能性があります。留萌市の周辺の自治体では補聴器助成制度を導入しています。苫前町では65歳以上上限4万円、秩父別町では上限4万円、沼田町では全年齢が対象となっています。宇多市内市では上限3万円、 赤平市では上限5万円など、北海道内では約40自治体が補聴器助成を実施しており、年々増加しています。市長は3月議会の答弁で、留萌市でも助成制度について調査研究を継続すると述べています。そこで、こうした国や他の自治体の動向を踏まえ、本市として難聴対策を認知症予防の観点からどのように位置づけるのか、また補聴器助成について今後どのように取り組みを進めていくのか、見解をお聞きします。大項目の3番目、子どもを産み育てる施策についての中項目の1つ目、子ども家庭センターについてです。留萌市では少子化の進行、一人親家庭の増加、ヤングケアラー問題、そして児童虐待相談件数の増加など、子どもと家庭を取り巻く課題が年々複雑化しています。こうした状況に対し、国は令和8年度までに全国すべての自治体へ子ども家庭センターの設置を求め、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援体制の構築を進めています。しかし、留萌市では母子保健は保健センター、児童福祉は子育て支援課と依然として縦割りの体制が続いており、子ども家庭センターは未設置のままです。支援の入り口が複数に分かれていることで、相談の遅れや支援の分断が生じる可能性があり、子どもの安全確保や家庭支援の迅速性という観点から、体制整備は喫緊の課題です。今回、大川市の子ども家庭センターを視察し、母子保健、児童福祉、発達支援、地域子育て支援を一体化した総合的な支援体制を確認してきました。複数の職種が連携し、相談の早期化や支援の迅速化が実現しており、留萌市が抱える課題に対して多くの示唆を得ることができました。そこで、子どもの命と未来を守るための基盤づくりとして、子ども家庭センターの設置に向けた留萌市での取り組み状況と課題についてお聞きします。以上で1回目の質問といたします。
答弁を求めます。市長。
小沼議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、市民が安心して住み続けられる施策についての中で、中項目1点目、地域公共交通の施策について、市民の生活の継続を守るための基盤政策である地域公共交通の施策についてのご質問でございます。地域公共交通は、市民の日常生活に不可欠な生活基盤であり、特に高齢化が進む中、通院や買い物といった移動手段の確保は、市民の生活の継続に直結する重要な課題であると認識しております。留萌市地域公共交通計画においては、今後取り組む公共交通施策として15の施策を設定しており、都市間交通の維持確保、交通空白地域における代替対策の確保に加え、子どもデマンドタクシーの研究、市立病院と街中をつなぐ市立病院直行バスなどについて計画に盛り込んでいるところです。交通空白地域解消に向けたデマンド型乗り合いタクシーの導入については、今年度にオンデマンド交通導入検討部会を設置し、今後具体的な導入検討を進めてまいります。市としましては、持続可能な公共交通体系の再構築に向けて、留萌市地域公共交通活性化協議会において、公共交通事業者の実情を踏まえた十分な協議を行うとともに、国の補助制度の活用による市の財政負担の軽減を図りながら、公共交通施策を推進してまいります。次に、中項目2点目、高齢者の通院支援についてとして、市立病院への乗り入れバスの少ない藤山地区のような 通院困難地区を対象に僻地患者移送事業を拡充する考えはないかというご質問でございます。僻地患者移送事業の対象者については、無医地区で生活する65歳以上で介護認定を受けていない、かつ自身で交通手段を確保できない高齢者とされており、当市の無医地区の対象は、幌ぬか、峠下、タルマップなどとなります。JR の廃線やバスの減便などにより、留萌市の公共交通の在り方も数年前とは大きく変わってきております。僻地患者移送事業の対象は、幌ぬか、峠下、タルマップなどとなっておりますが、その沿線を走る留萌幌ぬか線のバスは、雪の時間帯は7時台に1本、帰りの時間帯は15時台に1本と、僻地患者移送事業の対象ではない藤山地区の住民にとっては、選択の余地が少ないことから、この事業において柔軟な対応ができないか、検討させていただきたいと思います。次に、留萌市の僻地患者移送事業は、要介護認定者の登録ができないが、対象者とすることはできないかというご質問ですけれども、先ほど述べさせていただきましたが、僻地患者移送事業については、対象地区と対象者が定められている事業となっております。僻地患者移送事業の際の運転手は、ヘルパーなどの資格を保有している運転手などではないため、車両への乗降、移送時の座位の保持、院内の介助など、身体的接触を行う介助は無償でもできません。よって、要介護認定を受けられている方については、介護サービスや有償運送の利用、または家庭の支援等で医療機関へ通院していただく必要があり、対象者といない、していないところでございます。また、現状は送り迎えを保健医療課職員が対応しているところであり、要介護認定者の対応はできないことから、登録できないことについてご理解いただきたいと思います。次に、大項目2点目、高齢者の生活を支える施策についての中で、中項目1点目、主任介護支援専門員の確保についてとして、留萌市内の主任ケアマネの人数、配置状況と確保の対策についてというご質問です。介護保険制度では、在宅の要介護認定者が居宅サービスを利用する際に、居宅介護支援事業所に在籍する介護支援専門員に依頼し、個別の状況に合わせて居宅介護サービス計画を作成し、これに基づいて各種サービスが提供される仕組みになっています。主任ケアマネは、主任介護支援専門員のことですが、主任介護支援専門員は、原則5年以上の実務経験や研修、受講などの一定の要件を満たし、主任介護支援専門員研修を修了したものであり、居宅介護支援事業所において、介護支援専門員と同じく、居宅介護サービス計画作成などの通常業務を行うほかに、他の介護支援専門員への指導助言、困難事例への対応などのリーダーや指導的な役割を担っております。平成30年の介護保険法改正により、居宅介護支援事業所の管理者は、主任介護支援専門員であることが義務付けられましたが、研修、受講期間などの体制整備に時間が必要な状況などから、国においては、令和9年3月31日までにまでは、これまで管理者であった介護支援専門員が引き続き管理者であることを認める経過措置が設けられているところでございます。市内の主任介護支援専門員の人数でございますが、市内8カ所の居宅介護支援事業所において、合計10名の主任介護支援専門員が在籍しています。また、確保の対策でございますが、毎年、主任介護支援専門員研修実施要項が発表された際に、市内の介護支援専門員が在籍する事業所に向けて情報をお知らせし、ケアマネージャー連絡会議においても、重ねて受講を案内するなど、研修受講の奨励を実施しており、主任介護支援専門員研修の 受講要件を満たすことが難しい場合においては、事業所の申し出により推薦書を提出するなどの支援を実施しているところでございます。次に、中項目2点目、加齢性難聴への支援についてとして、難聴対策を認知症予防の観点からどのように位置づけるのか、また、補聴器助成について今後どのように取り組みを進めるのかというご質問でございます。難聴対策としましては、第9期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の8つの柱の1つとして、高齢者の介護予防、健康づくりの支援において、高齢者の加齢性難聴予防を含めた生活習慣病の予防や、介護予防などの健康づくりにかかる普及啓発を行い、認知症予防につきましては、これに加えてもう一つの項目として、認知症本人とその家族のサポート体制の整備へ位置づけており、認知症の予防を含めた展示や認知症サポーターの育成など、普及啓発の取り組みを実施しているところでございます。補聴器助成についての取り組みですが、認知症予防に限らず、聞こえを良くすることで、会話や外出といった社会参加が促進され、結果として高齢者の健康寿命の延伸を寄与するものでございますが、街中対話でご意見を参考としつつ、個別の施策ごとに検討するのではなく、交通施策、保健衛生施策など、高齢者施策を総合的に考える中で、有効性や財政面なども考慮し、施策と優先順位を検討してまいりたいと考えております。次に、大項目3点目、子どもを産み育てる施策についての中で、中項目1点目、子ども家庭センターについてとして、子ども家庭センターの設置に向けた留萌市での取り組み状況と課題についてのご質問です。子ども家庭センターは、妊娠・出産、乳幼児期の健康管理と保健指導を担う母子保健と、家庭環境や発達上の悩み、虐待予防などへの支援を行う児童福祉の両面から、すべての妊産婦や子ども・子育て世帯を一体的に支援する機関で、児童福祉法の改正により、令和8年度までの設置が求められているところでございます。本審におきましては、令和6年度に子育て支援課と保健医療課合同で2箇所のセンターを視察し、町内での協議や情報収集を重ねており、母子保健と児童福祉を所管する部が異なっていることや、両機能の集約一本化、専門職の配置等を含め、本市に最適な組織体制の確立が課題となっているところです。そのような中で、令和9年度からの設置に向けて、今般の第3回定例会において、ハートフルへの設置を想定し、子ども家庭センター設置準備事業にかかる補正予算案を提案させていただいているところでございます。今後は令和9年度の設置に向けて、課題となっている組織体制の確立を図るとともに、具体的な検討や取り組みを着実に進めてまいりたいと考えているところです。以上です。
小沼議員。
それでは再質問させていただきます。まず大項目1つ目の中項目1つ目、地域公共交通の施策についてですが、この留萌市の地域公共交通計画ではですね、市立病院の直行バスの導入について、令和8年度に調査研究となっていますけれども、現在のこの取り組み状況についてお聞きします。
総務部長。
はい、お答えをいたします。市立病院直行バスの導入につきましては、この当該計画におきまして、バス事業者のご意見も伺いながら、調査、研究を行っていくというものとしております。一方でですね、令和5年度から令和6年度に、高齢者市内バス無償化実証実験事業、この利用者アンケートにおきましては、市立病院受診後のバス待ち時間に関する声というのが多く寄せられていたというところでございまして、この状況を受けましてですね、バス事業者のご協力のもと、令和7年の4月1日のダイヤ改正で、病院受診後のバス空白時間帯、これ13時の便ですけれども、こちらを増便して、今、対応を実施していただいているというところでございます。 で、この増便分としてはですね、約4300人程度の利用が今あるということも結果として出ているというふうに聞いておりまして、今後はこれらの増便による利用状況であるとか、その効果などを踏まえた上で、バス事業者及び留萌市公共交通活性化協議会のご意見もいただきながら、今進めておりますデマンド型乗り合いタクシーの導入の方向性等も、また運転手確保の状況も踏まえた上で、引き続き調査、研究を行ってまいりたいというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
それともう一つですね、子どもデマンドタクシー導入についてですけれども、この制度はですね、非常に保護者にとって重要な施策だというふうに考えております。この地域部活の地域移行 などにも絡んでですね、大変必要、急いでやらなければならない施策というふうに私は思ってるんですよね。今のところ計画ではまだ8年度は調査研究ということになってますけれども、この進捗状況についてお聞きします。
総務部長。
はい、お答えをいたします。子どもデマンドタクシーについては、子育て世帯の共働き5割を超えているという状況の中で、今議員からもありました部活動であるとか、習い事などの送迎で、保護者の負担というのが、非常に大きくなってきているというところで、この軽減に資するものとして、こちらはですね、タクシー事業者のご意見も伺いながらですね、この当該計画において調査研究を行うということにしております。で、現在の取り組み状況といたしましては、先ほどご説明いたしましたけれども、まずはですね、交通空白地域の移動手段、この確保をですね、最優先として、今、協議会においてですね、令和9年度の乗り合い型デマンドタクシー、こちらの実証実験をまずは目指しているということで、検討を進めております。で、それを受けてですね、実証実験の結果、体制の構築で得られる成果を見極めながらですね、その基盤を足がかりとして、子どもデマンドタクシーの導入方法の課題、また交通事業者、そして、当該協議会のご意見を伺ってですね、研究をしてまいりたいというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
デマンドについてはですね、9年度から実証実験も始まるということで、ぜひですね、それと絡めて保護者へのこの大事な施策検討していただきたいというふうに思います。それからもう一つ、スクールバスの根性化ということが計画の中では謳われています。この現在の進捗状況についてもお聞きします。
総務部長。
はい、お答えいたします。スクールバスの根性化につきましても、地域公共交通計画の中で謳っておりまして、現在、同時間帯で運行している留萌幌糠線と、そして、調整小学校まで走っているスクールバスですね、こちら、交通リソース、原資だったり、資源だったり、市の公費負担というのが重複しているという課題があるというふうに考えておりまして、その効率化と、市の公費負担の軽減を図るための施策として、今回、計画の方に位置づけているというものでございます。現在の取り組み状況といたしましては、まず今年度からですね、具体的に検討を進めているという状況をご理解いただいた上で、まずはですね、児童の安全対策、既存路線の運行への影響、さらにはですね、児童が一般の路線を利用するのか、もしくはスクールバスの方にですね、住民、生徒さんたちを乗っていただくのかという、そういう形態の整理が必要だということもありまして、これらの課題解決に向けまして、教育委員会、学校関係者、交通事業者と協議を重ねながらですね、当該協議会のご意見を伺って、検討を進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
小沼議員。
その検討の中に保護者なんかは入ってますか。
総務部長。
はい、お答えいたします。当然ですね、学校関係者のも入りますので、その中でですね、保護者のご意見等も伺った上で、対応の方を進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
それでは次に、2つ目の項目、高齢者の通院支援についてですけれども、この僻地患者移送事業においては柔軟な対応ができないか検討するということでしたけれども、地域が広がるということを期待していいということでよろしいか確認します。
市長。
はい、 この通院支援ということでは、今回、街中対話を進める中でも、さまざまご意見は出ています。例えば先ほどの交通空白地域ということで含めても、バス停まで遠いだとか、バスの時間がなかなか合わないとか、例えばそれでタクシーを利用すると、経済的な損失が多いとか、いろいろお話が出て、皆さんが例えば病院に行くにしても、こうやって公共交通で行けるような環境というのが求められているということに思っていますので、今、こういう区域が限られているということもありますから、それをなるべくその空白地域のないような形というものも、この協議会の中での議論も含めて、対応を検討したいと思っています。
小沼議
員。スケジュール的なことをお知らせしてほしいと思います。できれば本年度中に早急に検討して、すぐにでも変えて、地域の拡充については行っていただきたいと考えているんですけども、市長の見解を伺います。
市長。
これから冬を迎えますから、利用者にとってはすぐにというなるかもしれませんけど、バスの手配とかそのドライバーの確保というのが今なかなか難しい部分もありますので、市の職員の運転ということもありますけれども、その辺も含めて人のやりくりも含めて、すぐ今年度とはいかないかもしれませんけれども、なるべく早めの対応ということで心がけていきたいと思います。
小沼議
員。この通院送迎のサービスですけれども、先ほど要介護認定をしている高齢者には使えない制度になっているということになっていましたが、全国のこの同じような通院送迎サービスではですね、通院困難な高齢者を対象とするのが一般的です。要介護と認定された方でもですね、介護サービスを受けずに自立できる方、身体介助が必要ない方も多いです。要介護1から2だでもですね、養子縁の方はもう自分で身体的な介助がなくても移動できるっていう方がほとんどですし、要介護1とか2でもですね、自分で歩けるか、杖があれば自分で歩ける、軽度の見守るだけ接触をしなくても乗り降りが可能でですね、身体介助が必須ということではないと思います。病院に着いた後もですね、とりあえず病院に乗せて降ろせば、病院の中はスタッフ のサポートの体制もありますので、そのサポートを受けながら、通院ができるという方の方が私は多いと思ってるんですよね。一人一人の状況によって違うかと思いますけれども、ぜひですね、一人一人の状況によって柔軟な対応ができる制度にすべきだと考えますが、市長、見解をお聞きします。部長でいいですか。はい。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。この対象者が、介護認定を受けている方は、登録できないという形になっているんですけれども、これに関しましては介護認定を受けている前提としてですね、歩行が困難だとか、着替え、食事が、不安だとか、その他生活面で不安があるという前提でこのようなものを、設けているところでございます。しかしながら議員おっしゃる通りですね、身体的介助が必要のない歩行が、できるような方もいらっしゃるということも認識しておりますので、先ほどの市長の答弁も含めた柔軟な対応ができないかどうか検討させていただきたいと思います。以上です。
小沼議
員。介護認定を受けてもですね、サービスを使わないで2人で暮らしている方は2人で支え合いながら生活をしている方たちが多いですので、ぜひそういう方たちのことも考えてですね、寄り添ったそういう制度にしていただきたいというふうに思います。次に、大項目の2つ目、中項目の1つ目ですけれども、主任介護支援専門員、主任ケアマネについてですけれども、今現在10名ということですね、いろんな確保の 支援として研修をこういうふうにありますよというお知らせをしているというようなことがありましたけれども、昨日の同僚議員の質問の答弁の質問の中にもありましたけれども、他の自治体ではですね、直接的にもっとしっかり支援を行っている自治体があります。ぜひですね、そういうことも考えていただきたいと思うんですけれども、どうですか。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。ケアマネの確保の関係ですけども、主任介護支援員の、支援専門医の、確保に関しましては、いろいろな、事情が関与していると思っております。例えば、給与の面、待遇の面ですとか、あと、よく言われているのはですね、シャドーワークと言われる介護支援専門員としての計画を作る以外のですね、例えば郵便出しだとか、自治体の申請を手伝うだとか、そういうことで実際の作業とは違うようなこともしているというような、副次的なこともございますし、そして私たち自治体が行うとすればですね、昨日も議論の中にありました更新時の部分についてですね、更新手数料ですとか、講習の手数料というのは結構高額というところもあるものですから、そういうようなものに対する助成という考え方もあると思います。副次的な部分も含めてですね、全体を見ながらですね、今後検討を進めていきたいと思っています。
小沼議員。
そもそも確認したいんですけれども、市内のケアマネについてはですね、欠員があるという、欠員はないという確認でよろしいですか。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。主任ケアマネということで、お答えいたしますけれども、市内の居宅介護支援事業所においてですね、現在主任介護支援専門員が欠員である事業所は今のところはございません。一事業所においては、現在在籍している主任介護支援専門員が退職予定のため求人募集をしているとお聞きしているところでございます。以上です。
小沼議員。
求人しているということは、なかなか代わりが見つからないという状況かと思います。ぜひですね、市の方でもその辺バックアップして、いろんな支援の体制を整える必要があるのではないかと思いますけれども、いかがですか。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。介護支援員も含めたですね、主任ケアまでも含めた部分において、人の不足というのはあると認識しているところでございますが、昨日も、お答えいたしましたとおり、主任ケアマネ、ケアマネがですね、定期的に会っている会議の中でそのようなお話をいただきながら、対処方法は考えているというところでございますけれども、市内にはなかなかそういう方がいらっしゃらない部分も多くてですね、新しい、ケアマネを増やさない限りはですね、なかなか今対処はできないということとなっておりますので、何らかの方策が必要になってくると考えております。以上です。
小沼議員。
もう一つ確認したいんですけれども、全国の調査では約4割の事業所が新規の相談を断った経験があるとされていますけれども、留萌市ではそういう事例はないという確認でよろしいですか。確認します。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。指定居宅介護支援事業所は正当な理由がなく、指定居宅介護支援の提供を拒んではならないと、運営基準により規定があるところでございますが、市においても事業所に断られたという相談はございます。背景といたしましては、居宅介護支援事業所の介護支援専門員1人当たりの取扱い件数には適切なケアマネジメントの実施のための制限が設けられていることがございます。 また新規相談者への対応につきましては、初回のアセスメントやケアマネジメントの実施、サービス事業者との調整やサービス計画作成、担当者会議の開催など一定の時間を要する作業がありますことから、責任を持って新規の相談者の受け入れ対応が可能かどうかを事業所として判断し、受け入れの可否をお伝えしているのが現状でございます。現在では新規相談される高齢者の人数と介護支援専門員の受け入れ可能人数の需要と供給に余裕がないのが実情でございますが、受け入れ状況は日々変化しているものでありますことから、繰り返しご相談いただくようお伝えし、相談者へはご理解いただいているところでございます。以上です。
小沼議
員。もう一つ確認ですけれども、今 1名が今募集をかけているという話でしたけれども、もしそのケアマネが埋まらなかった場合、そこの事業所は開設し続けることができるんですか。確認します。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。令和9年3月31日までは特例がございますので、そのような、形で今 あのケアマネージャーが、代替することは可能ですけれども、それ以後についてはですね、まあ、先ほど、まあ、市長が答弁したとおりですね、難しい場合においては、まあ、事業所の申し出により推薦書の提出など今は支援を、行っているところでございますが、それ以後については、状況的には厳しいことになるというふうに予想しております。以上です。
小沼議員。
大変厳しい状況というふうに考えなければならないかと思っています。全国の自治体ではその潜在ケアマネの掘り起こしとか研修負担の軽減、 ICT 導入支援、書類の簡素化、新規相談窓口の設置、困難ケース支援体制の強化など、すでに具体的な支援策を実施しています。そこでこのケアマネの確保定着に向けた支援策、具体的な支援策を検討する考えがあるか、市長をお伺いします。
市長。
今部長からもさまざま支援のあり方についてお話しさせていただきましたけれども、やっぱり全国的にまあ有資格者で、特にこの主任ということになると高度な有資格者ということになりますから、その資格を取るのにまあハードルがあるということと、それから取った後でも仕事がなかなか難しい、ことで定着がなかなか進まず、まあ有資格者だけど職場についていないという方もいるということですから、全体的にまあ介護保険制度を今後続けて、そのサービスの受給がきちっとマッチできるような環境というものは、まあ留萌市だけではないですよ、全国的な課題として捉えて、何らかのそういった、まあ、政府の方ではいろいろそういう支援メニューを用意しているようですけれども、市としてもそういうものを乗れるところは乗って、そういう確保ということに努めていきたいと思います。
小沼議員。
ぜひ危機感を持って取り組んでいただきたいと思っています。次に中項目の2つ目、加齢性難聴への支援についてですけれども、この国にで示されているモデル事業というのがありますけれども、自治体が実施できる具体的な取り組みがいろいろ列挙されて示されています。そこで留萌市としてですね、どこまでこのモデル事業のような内容を実施しているか、先ほど報道の答弁も一部あったかと思いますけれども、具体的にどのようなことを実施しているのかお伺いします。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。留萌市における取り組みでございますが、健康づくりの一つとして総合相談や介護予防教室の場面において聞こえにかかる説明や受診についてお伝えする普及啓発を行っているところでございますが、先ほどの国のモデル事業や国の手引きに沿った聞こえのみをテーマとした取り組みは行っていないところでございます。以上です。
小沼議員。
ぜひですね、地域包括支援センターとか公民館などでもいいですけども、簡易聴力チェックというのをできるような取り組みっていうのはできないものですか。確認します。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。簡易聴力検査みたいな部分においてはですね、聴力検査の機器が必要となる部分もございますので、今のところはちょっと、そのような検討はしてございませんが、今後ですね、普及啓発という先ほど言ってたんですけども、さらにはちょっと進化させてですね、聞こえに特化した部分も含めたですね、普及啓発も含めてですね、ちょっと検討していきたいなというふうに考えてございます。
小沼議
員。市では、介護の予防教室的なものも実施していますか。確認します。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。介護の予防教室も、そうですし、健康の益もそうでしょうし、そういう中では、認知症予防だとか、そういう中でこういうような聞こえに関する、部分を、啓発しているところでございます。以上です。
小沼議
員。そういう中でですね、先ほど言った聞こえの測定 なども行ってはどうかと思いますけども、いかがですか。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。介護予防の、一つとしてですね、研究させていただきたいなと思っております。以上です。
小沼議員。
この補聴器の問題、何度か私一般質問で取り上げていますけれども、この補聴器の助成のことですけれども、いろいろな自治体ではいろんな制度設計で行っているかと思います。全国的に、所得制限があったり、申請件数の上限設定なども行っているところもあります。ぜひですね、財政的に無理のないようにですね、段階的に導入を検討するという考えがないか、市長をお聞きします。
市長。
はい、先ほどさまざまな高齢者対策の中に組み込みながら検討したいということで先ほどお話ししましたけれども、今その段階的に、例えば対象者とか金額とかを段階的にということだと思いますけれども、そういったことも含めて特に予算ということでお話しすると、どれも今目いっぱいな状態ですので、一つ追加するということは一つ見合わせなければならないということもありますので、その辺のバランスも考えながら対応を考えていきたいと思います。
小沼議員。
無理のない状況で取り組むことも可能ではないかと思います。それほど大きな何千万というお金は必要ないと思っているので、ぜひですね、検討していただきたいと思います。この難聴の問題はですね、放置すると生活の質が低下し、社会的孤立や認知機能の低下につながることは国の資料でも明確になっています。難聴は認知症の主要リスクの一リスク因子であり、高齢者の社会参加、生きがい、健康寿命に直結する課題です。近隣自治体が次々と補聴器の助成を導入する中、留萌市だけが遅れを取るということは市民の不利益にもつながります。留萌市としても一歩を踏み出すことを強く求めたいと思いますけれども、市長の考えを伺います。再度伺います。
市長。
はい、今いろいろ小沼議員からもその補聴器を難聴性、高齢者の難聴性、加齢性難聴に対する対応によって高齢でも快適な生活、地域に溶け込んだ生活ということで認知症対策も含めて有用であるということ、それは私も詳しくは分かりませんけれども、おおよそ検討はついておりますので、先ほども申しましたけれども、全体の高齢者対策という中で検討させていただきたいと思います。
小沼議員。
市長自身がですね、所信表明で掲げたですね、市民活動を後押しするっていう、それの具体策として、大変有用な施策であると思いますけれども、もう一度検討すべきと考えますが、もう一度お伺いします。
市長。
確かに私、市民活動ということで、まあ、それはさまざまなサークルからコミュニティといいますか、町内会なども含めて活発にさせていきたいということは思っております。で、例えばそういう高齢者が、例えばこの補聴器をすることで、そういう地域に溶け込んだり、参加したりという機会が増えるということであれば、それも含めて検討してまいりたいと思います。
小沼議員。
次に大項目の3つ目、子どもを産み育てる施策についての、子ども家庭センターについて再質問いたします。今まで全国の自治体では、家庭センターを未設置のところの方が割合少ないではないかと思われるんですけども、今までなかなかそれに取り組めなかったその理由をお聞きします。
教育部長。
はい、お答えいたします。子ども家庭センターにおきましては、法律の改正に基づきまして、設置を、努力義務という形で令和8年度までということになっております。留萌市におきましても、設置に向けた検討を続けておりますけれども、人材なり、それらの資源なりをですね、どのような形で有効に活用できるか、そのようなものをですね、検討している在地でございまして、若干今、今年度設置に向けて準備を進め、来年度当初に設置したいというふうに考えているところでございます。以上でございます。
小沼議
員。今まで母子保険とですね、児童福祉が縦割りのままであることによって、支援の現場でどのような課題が生じているのか伺います。
教育部長。
はい、お答えいたします。留萌市におきましては、先ほど言いました令和5年度から、児童福祉機能を担う、子育て支援課に専門職を配置いたしまして、母子保健機能との連携強化に取り組み、支援を必要とする家庭への対応を、随時、それぞれ相談しながら実施しているところでございます。しかし支援の現場におきましては、母子保健と、児童福祉がそれぞれ把握している情報を、必要なタイミングで、十分共有しきれない、そういったことや専門性の違いから、それぞれのケースに対する支援方針やリスクの捉え方に若干の差が生じるなど、これらを課題の一つとして認識しているところでございます。また児童福祉と母子保健の間で支援方針をすり合わせる際には、それぞれ別の所管ということで、担当者間での調整が必要となる場合がございまして、特に緊急性の高いケースにおきましては、迅速な意思決定や対応にさらなる円滑化が必要であるものと認識しているところでございます。以上でございます。
小沼議
員。縦割りのままでも、問題を解消する体制がある程度取れてるというふうに捉えてよいですか。
教育部長。
はい、お答えいたします。現状もですね、子育て支援、さらには母子保健とですね、連携しながら対応を進めているところではございますが、先ほど申し上げましたとおり、タイミングのずれとかですね、認識のずれがですね、少しでも生じているところは我々も認識しているところでございますので、今後連携がより強化になることを必要に考えております。そのためにも、子ども家庭センターというものを設置に向けて今検討しているところでございます。以上でございます。
小沼議員。
今回ですね、常任会の方で、視察した大川市では母子保健、児童福祉、発達支援、地域子育て支援を一体化した、多職種が連携して支援に当たっていました。留萌市がですね、この参考に大川市に参考にするべき点はどこにあるというふうに認識していますか。
市長。
はい、今の、視察先との、多職種の連携した支援ということで、参考すべきところということですけれども、子どもや家庭を支援する各機能がそれぞれの専門性を生かし、組織として一体的に支援に当たる体制ということだと思います。留萌市でも乳児健診や 検診後の教室において、母子保健だけではなくて、子育て支援センター、言葉の教室、あるいは子ども発達支援センターの職員が連携して、それぞれの専門性を生かしながら、共同で事業を実施するなど、支援が必要な家庭の早期発見、早期対応に努めているところでございます。まあ、そのように、妊娠、出産から子育てまでの支援を一つの施設で受けられるということは、今後、利便性の向上、あるいは安心して相談しやすい体制づくりにつながると思いますので、次年度の、設置ということで取り組んでまいります。
小沼議員。
母子保健と保健福祉の両面から一体的にワンストップで支援を行うための行政機関ということで、市長の施政執行方針にも子育て世代の不安感や負担感を軽減するため、子ども家庭センターの設置を進めることになどにより、子ども発達段階に応じたきめ細かな支援と地域で子育てを支える環境づくりに取り組んでまいりますとしています。視察に行ってきた感想ですけれども、一つの建物の中で全てが完結するということですので、一つの建物ということが結構ネックになるのかなと私は感じて書いてきました。その辺ぜひですね、子ども家庭センターの設置に向けて、まあ、検討を加速して実施に向けてですね、少し急ピッチで進める必要があるかと思いますけれども、まあ、結局建物のことも出てくるかなと思うんですので、市長の見解をもう一度お伺いします。
市長。
今現在、まあ、市の庁舎とハートフルに分かれてということになっておりますけれども、来春設置するときにはハートフルに集約してということで、一箇所でできるようにしたいと思います。
小沼議
員。発達支援センターの機能も大川市にはあったんですけれども、その辺は考えていられますか。お聞きします。
教育長。
はい、お答えいたします。発達支援センターにつきましては、相談室、プレイルームのほか、言語指導室ですとか、作業指導室、また感覚統合室、療育用のプール等もですね、設置しておりますので、なかなかその機能をハートフルの方に持ってくるというのは難しいものと考えてございます。連携につきましてはですね、しっかりと行っていきたいと考えてございます。
小沼議員。
今検討されているところはハートフルの中にある一つの部屋をそういう機能を使うというふうに説明されているんですけれども、その正直言うと一つの部屋では、この機能を果たせないというふうに私は思っているんですけれども、市長その辺見解ありますか。お願いします。
市長。
今現在の、まあ、庁舎スペースのこともあって、まあ、来春にはハートフルの空いているスペースを利用してということを考えておりますけど、今の発達支援センターとの統合というのは、まあ、場所的なね、統合は無理ですけれども、その辺は離れていても連携しながら、専門的な指導と、まあ、そういう行政的な指導ということで、行っていきたいと思います。
9番、小沼議員の質問を終わります。